は6時39分に間もなくなります。 FM 群馬ニュースワン、上妻由里子がお送りしています。さあ続いてはニュースワンアラカルトです。毎週火曜日はラジオ版入門ニュースの門をお送りします。この時間は読売新聞朝刊で毎月1週間日替わりで様々なニュースを解説するコーナー、入門ニュースの門から毎週気になる項目をピックアップしてお伝えしていきます。引き続き岡部アナウンサーに伝えてもらいます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあこの門を開けばニュースの世界がよりくっきり見えてくるラジオ版入門ニュースの門です、
はい、
今回のテーマは深海です。
深海
入門、先月13日掲載の深海と地球外、生命つなぐ糸についてピックアップしてお伝えしていきます。
すごく気になるタイトルですね、
うん、
深海ということで今回はだいぶスケールの大きそうなテーマですね。
そして文字通り深い話になりそうですよ、
はい、
深海といえば深い海の底、水温2度の漆黒の闇が広がって小指の爪ほどの面積に1トン近い水圧がかかることもあって、
はい、
海面から数千メートル潜れば私たちの想像を超えた生物が暮らしています、
うん、
地球最後のミステリーゾーンとも呼ばれる深海の世界は無限の可能性を秘めているんです。
気になりますね、うん、まあ、暗くてものすごい水圧の場所ということですよね。
はい、実は深海にうごめく生物の調査が宇宙に浮かぶ惑星の謎を解くヒントになるとも言われているんです、
はい、
これ突飛な話のようですけれど深海生物と地球外生命体が数億キロの距離を超えて不思議な糸でつながる可能性があるんです。そのキーワードは太陽の光なんです。
太陽の光、
うん、
それがどう関わってくるんですか。
これ深海は太陽の光がほぼ届かない水深200メートル以下を指すんですが、
はい、
さらに数千メートル下の海底至る闇には奇妙な姿の魚や貝などがいます、
はい、
ちなみに地上の生態系には食べる食べられるの食物連鎖があって、これ植物やプランクトンが太陽の光でエネルギーを生み出すような光合成がスタート地点になりますけれど、
はい、
海には光がありません。それなので深海では化学合成生態系と呼ばれる独特の生命サイクルが築かれてきました、
はい、では深海では何がエネルギー源になってるんですか。
はい、深海でのスタート地点は海底から湧き出してくる熱い水や冷たい水です、
はい、
水に混じっている硫化水素とかメタンといった化学物質をバクテリアなどが体の中に取り込んでエネルギー源としているんです、
はい、
でこの生態系は茨城県沖300キロの太平洋に広がる伊豆小笠原海溝周辺とか小笠原諸島から南東170キロのマリアナ海溝の北部にあります。
ということは、うん、太陽の光がなくても生き物が生きられるってことなんですか。
そうなんですよ。この事実は太陽の光がほぼ届かない星にも生命体が存在する可能性を見出したんです、
はい、
例えば木星の衛星エウロパや土星の衛星エンセラダスには水が存在するかもしれないという近年の研究成果もあります、
はい、
これ深海での化学合成生態系を研究する海洋研究開発機構の藤倉勝則上席研究員は他の星に地球外生命体をいることが科学的に証明できることもあり得ると話しているんです、
まあ、ここで深海と宇宙がつながってくるわけですね。
そうなんです。で他にも深海は宝の山と言えそうな発見が相次いでいます、
はい、
例えば地球で最も深いマリアナ海溝の最も深い部分、海底およそ1万1000メートルに住んでいる海溝オオソコエビの分泌物はエタノールの生産に役立つ見込みがあるんです。また2011年には深海の泥に遺伝子研究の試薬に関連する菌が含まれていることが発見されました、
はい、
他にも深海に住んでいる一部の貝は細胞の中に細菌を取り込んで共生して子孫にそっくり受け継いでいるんです。詳しく分析できれば生物の進化の解明にもつながるかもしれないそうなんです。
深海って本当にいろんな可能性を秘めているんですね。
はい、ただその一方でそれだけ希少な資源に満ちた深海は 鉱物の採掘とか生物の乱獲の標的になりかねません、
はい、
そこで政府は年内に伊豆・小笠原海溝とかマリアナ海溝北部など4つのエリアを保全地域に指定しまして、鉱物の採掘や一部の漁業を行う際は国に届け出るように義務付けます、
はい、
で中でも希少な生物が暮らす特別地区については国の許可も必要になるんです。
深海の保護に力を入れるということですね。
そうです。国は今年度中に深海の生態系の調査も始めます、
はい、
環境省の担当者は医療などに役立つ有用な生物を見つけ未来の研究につなげたいなどと話しています、
はい、
さらに深海保護というのは世界的なテーマでもあるんです。2010年の生物多様性条約第10回締約国会議 COP10 では2020年つまり今年までに各国の海域の 10% を保護区とする愛知目標を設けました、
はい、
日本はすでに 8.3% を指定していて、年内に伊豆・小笠原海溝などを追加すれば 13% を超えてこの目標を達成できるんです。
世界各国から見ても重要な場所ということなんですね。
そうなんです。映画監督のジェームズ・キャメロンは自ら潜水艇に乗り込んでマリアナ海溝の最も深い場所まで1万メートルを超えて潜ったアメリカのドキュメンタリー映画ジェームズ・キャメロン深海への挑戦で、深海は我々に残された最後の神秘の領域だと語っているんです、
はい、
ちなみに今からおよそ180年前の1839年イギリスの博物学者フォーブスは水深およそ550メートルより深い海は無生物地帯だという説を唱えていたんです、
はい、
しかしその後欧米各国を中心に深海の調査が盛んになって1960年にはスイスの物理学者たちが作った潜水船トリエステで人類で初めて水深1万メートル以上の場所に到達しました、
はい、
なお現在4000メートル以上潜れる有人の調査船は世界7隻しかないんです、
はい、
その一つが日本の深海6500になります。
まあ、そう聞くと深海の調査ってまだまだこれからっていう感じもしますね。
そうですね。人類の夢と探求心が向かう先は宇宙の星の瞬きにとどまらず、
はい、
足元の海の闇にも潜んでいるようなんです。
いやー、なんかあの宇宙も本当になんか想像ができないくらい壮大な世界だなというふうに思うんですけれども、
はい、
地球の中のその海の底深海にもまだこんな秘密、うん、いろんな発見があるということでね、なんかロマンがありますね
深海と宇宙がね、はい、繋がるかもしれない。
いや面白いな、はい、気になります。
なおラジオ版入門ニュースの門の放送内容はホームページでも聞くことができます。 FM 群馬のホームページニュース1のページからアクセスできます。追ってアップするのでそちらもぜひチェックしてみてください。
以上ラジオ版入門ニュースの門でした。